今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はゲストを迎えしております。ダンサーの児玉陽子さんです。陽子ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ここ体ラジオは一般社団法人スウェーディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、ということで本日お迎えしておりますのはダンサーの児玉陽子さんです。陽子ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、もうね、ダンサーということで、どんなダンスをしているのかなというところで、皆さんダンサーっていろいろね、種類があると思うんですけれども、
うんうん、そうですよね。
何系のダンス、
何系、あ、でもダンスっていうか踊りのきっかけは、はい、舞踏っていう踊りに出会ったのが、長くて、
はい、
舞踏から徐々に、舞踏だけでない、踊りっていうところに行ったって感じですかね。
皆さん、舞踏ってご存知な人もいらっしゃるかもしれませんが、ご存知じゃない方もいらっしゃるのかな。舞踏って大体イメージされるのは白塗りで、
そうね、
くねくね
くねくねくねくね
っていう、そういうのが舞踏のイメージあると思うんですけれども、はいはい、陽子ちゃんのもうやってた舞踏って変なのかな、っていうのはどういう風に踊っていたものなんですか。
でも今も私の中に舞踏はやっぱりベースであるんだけど、最初にそのっていうか舞踏に出会った頃ですごく私が印象に残ってるのは、
はい、
最初沼になれって言われて沼になれっていう、それはなんかそこでいた劇団の稽古のなんか作品の中で沼になるっていう場面を身体でやるっていうことが入ってて、それでその舞踏の長くお世話になる先生に来てもらった時に、沼になれってなんだろうってなったんですけど、
なるよなるよそれは。
そうそう、でもね、人間の体だけど人間以外の状態に、こうなってくっていうか、そこにこう一緒にシンクロしていくっていうことを、体の作業っていうか体の感覚的に全部でやっていくっていう感じだと思うんだけど、言葉にすると、でもその時は本当それが衝撃だけど、
衝撃でしょそりゃ
でも楽しかった。なんか人間以外のものになるのが、なるっていうか人間以外のところにシンクロするのがすごく楽しいっていうか、初めての感覚で、で本当飛び込んでやるしかないんだけど、やるとなんだろうなんだろうって惹かれてたのがありますね。
なんかね、ここが私もすごいこの舞踏の面白いところだと思っていて、私もなんか、私は舞踏ダンサーじゃないのでそんなに知らないかもしれないんですが、それこそ三階塾とかすごく好きで昔から、だからそれこそ白塗りのね、世界とか意外と私は好きなんですけれども、その去年ね、私子供たちに表現の指導をしてた時に、例えばウサギになるって時に、ウサギって耳のところに手を置いてピョンピョンみたいなのがウサギっていうなんか定番の形ってあるじゃないですか。でもそれって実はウサギじゃないじゃない。
そうね、
ウサギってウサギになる時に、ウサギは耳のところに両手を添えてピョンピョンとはやらないから、 うさぎってなるときにはどういうのがうさぎなのかなって私は思ったりとかしたんだけど、結構これは難しいなと思ったの、子供たちにとって。
そうかもしれない。
で、なんか沼になる、
そうそうそうそう
で、もっとなんか液体というか抽象的じゃない、
はいはいはい、
それはどうなってんの、
どうな、ね、なんか私がその長くいたところは、うん、その材質、体のそれこそ沼とか水とか霧とか植物とか、うん、いろんな材質を、
うんうん、
そう体でというか体をそうさせていくみたいなことを結構教えてくれたというか、うん、やってたんで、うんうんうんうん、そうすると本当そう、うさぎだったら、うん、多分あれなのかな、そのうさぎのホワホワしたフレームの何、皮膚のフワフワと産毛のフワフワはどんな感じなのかっていうのを体でこう感じ、今体が勝手に変化してておかしいんだけど
面白い
フワフワしていくじゃない、そうすると体がクチューってなってったりするじゃん、クチューってこう硬い表面じゃなくて柔らかいけど産毛のフワフワがあるような体が変化してくると思うんだけど、その質感を体の全部、例えば頭だけじゃなくて耳の後ろもだねとか、ふくらはぎもだよねとか、足の内側もだよねみたいなのを、あちこちあちこちあちこちで分かんないけど分かんないけどとかやっていくと、いつの間にか全身がなんかうさぎじゃないかもだけどふわふわした体の状態とか変な存在になってくるんですよ、それってなんかやってても感じるし見てても多分なんかその人の状態がなんか変わったっていうのが感じるって思うんだよね、
なんかね、すごいそれを聞きながら、うさぎって自分があのフォルムだとは知らないわけじゃない、
あ、はいはい、そうだね、
鏡見てるわけじゃないし
鏡を
見て私このうさぎみたいって思わないわけじゃないだからうさぎにとってその自分が多分感じてるものから、はい、どこから見た目線かに言われると思うんだけど、そのうさぎを例えば踊るとして、そのピョンピョンになってるのはすごい他人から見たうさぎだと思うの、なんかそれを例えば沼とかになってくると、沼を見た状況をいるのは他人の目線で、でも沼になってみるとうさぎと同じように、自分の形は見えないわけじゃん、
あ、そうかもしれない、
でも自分はそのままの存在なわけじゃない、それにはその他には慣れようがないっていう存在なわけだから、
う
さぎもうさぎ以外の存在にはなれないわけじゃん、
うんうん、
沼も沼以外にはなれないわけじゃん、
そうだね、だからその沼だからこの人の感じは沼っぽいとかこの人はもうちょっとトロッとしてるとか人によって多分その人それぞれで差異は
起きる、そうだよ
ね、
沼の状態もびしょびしょした沼もあれば、
そうだよね、
もちろんねトロッとしたやつもあったりとか
ドロドロとかあると思うんだけど、あと沼って多分私たち場面の言葉でここは沼をやりますとか言わないで実際やるから、見てる人が私たちが沼やってるかっていうと分かってなんかそれじゃない何かを見てくれてたのかもしれない、そうね、
もうすごいそういうところが
そういうね
面白いよね、
そうですよね、なんか何なんだろうっていう、でもそれは実はこういうことをやってる側がやってたとしてそれが相手にそのまま伝わってないんだけど、何かが何なんだろうっていう状態がこうなんか空気とか体越しに起きてるっていうか、
何なんだろうって、まあまあその分かりやすいダンスではなくって、まあ、分かりやすい分かりにくいっていうとまだちょっと語弊はあるかもしれないんだけども、見てこの人はバレエの白鳥の湖を撮ってますとかだったら分かるけど、でも白鳥の湖だからあれが白鳥だって分かるわけ で、でそれを舞踏的に白鳥にしてみると白鳥だとは分かんないわけじゃん、見たしすぎにこの人白鳥踊ってるっていうのは、
ああ、そうだね、そう
でも
そう、
ね、なんかしら、そこにこれは何なんだろうっていうのが、ま、たくさんあると思うの、でそれが一番なんか舞踏の中には私は多いような気がしていて、でだからこそ、 どう感じるかっていう、うん、こっち側の感じる側みたいなのに、うん、すごい問われてるようなところがあるような気もするんですけれども、
それは感じます、うん、なんかそのこんなほど喋っていいのか、なんかあの虫、これね、これ喋っていいかちょっとでも言っちゃうんだけど、うん、虫食いっていう稽古があって、うん、それは体の近くをこう細やかにするためのまあ、大事なね、なんか作業で面白いんだけど、うん、なんかその体を虫が食っているとかいうの1匹2匹っていう、ここに1匹こっちに1匹みたいなところから始めて、うんうんうん、あのいろんなパーツに広げていくんですけど、うん、なんかある時あるすごい年配の知り合いの素敵な男性が、あのダンサーの人が、うん、僕この虫に食われるのが嫌になっちゃったんだよって言ってだから一回やめたんだみたいにおっしゃった時に、うんうんうんうん、って思って、でも確かにそうだよねって、それを嫌だって思ったっていいんだっていう、でそれで私なんかある時、あ虫が嫌だったらじゃあこれを虫じゃなくって違うものに、うん、置き換えればキラキラとかプチプチとか
キラキラ、
キラキラにしてとかそういうなんかそういうことをちょっと思ったら、うん、なんかまたちょっと自分が楽になった時期も楽っていうか、なんかそれまではなんかそういうものなんだみたいなところもやっぱ追っちゃってたんだけど、うんうんうん、いや待てよとか思って、
舞踏を踊っている、なんか舞踏って踊るというので表現として合ってるのかな、舞踏をやっている、舞踏を
踊るでいいと思う、
踊る時ってどういう心理状態なのかな、
あどういう、なんか
例えば沼だった沼だとすると、
でも私思っ、なんかその沼、なんかその材質っていうものを持ってなくて、うん、その持ってない瞬間も舞踏ではあると思ってて、うん、あのそう、それも結構自分がやっぱり何かの材質にってすごくそれが大きく自分を占めてた時が長かったんですけど、うん、まあ、そこから踊りを生まれる作っていくとか、うんうんうんうん、でもそれだけじゃない、じゃ何にも関係なく手が振って右手が動いたっていう、この動いた右手は何を感じて動いたのかっていうのをちょっと疑わず信じてあげた時に、うんうんうん、あこれってなんか特に何の材質とかこれが舞踏かとか関係なく、うん、この動いた手をちょっとなんか踊りって言っていいならば、うん、なんかそんなところを感じると、あの舞踏だとこうなのかなとかそういうところじゃなく、
うんうん、
なんか踊りっていうところにやっぱ言っていいような気もしたり、うん、まあそれも舞踏なのかもしれないし、
うんうんうん
うん、なんかそのあたりの揺らぎがやっぱり自分でもうちょっとなんか解放されたくなってきて、ちょっとなんかこうまっすぐやってきてた時代が長かったんで、そっからなんか、あ変えていいのかなというか、踊りってなんかしていいのかなって思ってきた
ね。結構踊りってね、いろんなジャンルがあると思うんだけども、うんうん、やっぱりあのまあ、手張りじゃないけども、ある程度最初に形から入って、うん、そこから分かれていったりとか、うん、舞踏は、まあ、その中でも形っていうのが一番、うん、うん、と捉えどころがない、じゃあ捉えどころがないようなイメージがあるんだけれども、
そうですね、なんか振り付けがすごいかっちりしている場合もあるし、うん、あの素材の要素が多いやり方の場面作りもあるし、完全にもう即興でっていう方も本当たくさんいらっしゃるし、なんか舞踏の中でも本当いろいろ多種多様だと思うんですよね。だからでもそのいろんな行き来をなんかそれこそ自由にできたらいいですよね。なんか
時にはその型にはまってみることで、そこの抜ける時の感覚とか、入る時、うん、型に入る時の例えばちょっと安心感があったりとか、
うんうんうん、
そこから離れる時の解放感とか自由度みたいなのがあったりとか、うん、なんかそういうのがやっぱり行き来することで、よりなんか自分の中のこう表現がこう、うん、 広がっていくっていうところもありそうですよね、う
ん、そうですね、うん、なんかそう振り肩とか振りとかの中から中にいながらすごい旅させてもらったし、うん、本当感覚とか瞬間もたくさんあるし、なんか本当にいろんな感覚をこう外からもらってきたり、
うん、
あと中からこううわーって出てきちゃったみたいな、そういうのも、
うんうんうん、
やっぱ独特なのかもしれないですよね、
うん、振りがね、うん、ない分もう本当にそこは自分の中から出てくるものだったりも外からもらうものだったりもうどっちも自由でいられるっていうところはあると思うんだけど、う
ん、あそうだね、振りがない時はね、
うんうんうん、でもそっか振りがある舞踏もあるのか、うん、
あるあるありますあります、
そうだよね、
ありますね、うん、なんかなんでこう何回もまあ、それをやってきてた時が長かったからかもしれないんだけど、うん
う
ん
う
ん、
確かに確かに、
でもその中で本当なんだろうね、そのそれをやりながら本当もらなんか感覚的に外からもらう感覚とか、
うん、
あったなんか独特の感じがありました、なんか自分がちょっと引いてるんだけど自分もなんか一緒にそこに存在しながら、うんうんうん、なんかちょっと違う何かを生きてたりとか、
外から何かもらった時により自分が中で何が起こってるかっていうのを気づきやすかったりとか、
うん、
その自分の中だけにいるところから外に行った時にそのなんていうのかな、皮膚の外と内側みたいな感じで、うん、そこの外に出れば自分以外の世界になるし、皮膚の内側に入ってくると自分の中の世界に入ってくるし、うん、なんかそのなんか境目みたいなのがよりなくなっている状況ってすごいフリーな感じはしますけれども、
ね、そうですね、だからなんか体の感じがなんかあのその前私演劇をやって、でその途中から舞踏に出会ったんですけど、はいはい、なんかね舞踏に出会った時にね、そのそれこそ水とかなんかいろんな体の状態になるじゃない、
うんうん、
だから自分の輪郭のフレームがね薄くって薄くちょっと自由になった感覚が起きたんですよ、
うんうんうんうん、
なんかかっちりきっちりしなんかこうこう輪郭のフレームっていうんじゃない、うん、ちょっと薄い膜みたいに感じる時があって、うんうんうん、それはなんかこういう体の感覚的なことをやってるうちになんかもらったものなのかもしれない、
うんうんうんうん、
でなんか日常生活に埋没されて忙しいとまた体がピキピキピキってとフレームが分厚くなってくるんです、
そうだ、ね、
あーってなってであーってなってまた体の男に帰ってくと、うんうんうん、ああまたこう風通しが良くなったり薄くなれたり、あと細胞がこうねあのサラサラしたりするっていうか、なんかそういう、でもそれ舞踏に限らず多分体、
うん
うん、まあいろんな表現に通じると思うんだけど、うん、本当、まあ、
ダンサーだからそれが体としての表現になっていて、うんうん、例えば音楽をやる人だったらそれが楽器を通してできたりとか、うん、お料理やるんだったらそれがお料理として味付けに関わってきたりとか、うんうんうん、なんか人によっていろいろとそのなんか曖昧な境界線みたいなところが人によって違ってくるのかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ちょっとここで音楽入れて、うん、後半いきましょう、
はい、
本日はダンサーの児玉陽子さんをお迎えしてお送りしております。すごい舞踏の話とかも話しててもいくらでもなんか
聞きたいところなんだけ
ど、今はどんな活動をされてるんですか？
あ、そうですね、はい、この数年 3,4 年は、うん、あの即興で、
うんうん、
あのあと音楽の人たちとあの身体の人たちでパフォーマンス的に即興でやることがすごく増えてて、はい、うんうん、まあ、そんな活動を結構やってます かね、うんうんうん、
この間もね私はあの陽子ちゃんのね、うん、あのパフォーマンス見せていただいて、
あ、そう
だね、
ありがとうございます。
あの私 のめちゃお友達 の、 ああの小森恵子ちゃんのねクラリネットとかもあの入ってて、
階段からずり落ちて私を見てもらって
すごいね、あの、まあ、アーティスティックでね、面白い、楽しいパフォーマンスでしたけども、その、ね、パフォーマンスをやったりとか、うんうん、あと定期的にも何かやられてるんでしたっけ？
あ、そうですね、はい、あのソロの活動とまた別で、あの結構地元の仲間で、うん、あの月に1回ダンスセッションっていう、あのそれこそ声も音楽も身体表現も、うん、あとそれを見て絵を描くのも全然 OK だよっていう、あの集いがあって、はい、出入り自由で、うん、その好きな表現をそれぞれが試みたり楽しむっていう、まあ、場がありますね、うんうんうん、それは仲間と、あ、仲間がこう結構やってくれてて、うんうん、まあ、一緒にやってるっていうか、
うんうん、でもそれもな結構長いです ね、 ね、
そうですね、うん、3年ぐらいかな、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
それをやっててなんか、あ、こうやってて楽しいなとかいいなと思う瞬間ってどういうところがありますか？
どうなんだろうな、あ、でもね、ちょっと国たちのその集まったきっかけもいろいろなんですけど、うん、なんか多世代の人たちが、うんうん、であまりに個性がバラバラな人たちが同じ場で、うん、なんかそれぞれなんだけど、まあ、一緒にっていうかいろんなことそれぞれやってるっていうか、うん、そこがねバラバラだけど変に共鳴してるんですよ。それがすごくなんか面白いなって思っているかな。なんかだからやってる踊りもバラバラだし、うん、あと表現もそのいろんな人たちが来るんですけど、うん、同時多発にそれをやるんですよね、うんうんうんうん、なんかじゃあ2人ずつ何分ずつやりましょうかとかじゃなくて、
うん、
それが誰か、まあ、準備しておもむろに誰かが入っていくんですけど、うんうんうんうん、そしたらそろそろ入ろうかなって言った人が自然に入ってって、
うんうんうんうん、
でそこで何がどうなるかはその時その日来た人とか楽器の人がどんな楽器の人かで全然変わったりするっていうね、不思議な試みと遊びだから何を試みるか何を遊ぶかもその人の中で自由にやっているかな。
ヨコちゃんは踊ってる人、
うん、でもね声を出してみたりちょっと奏でてみたりとか、
そういうこともやってる、
うん、でそれをやっていいって思わせてくれる場所だから実験的にちょっとやってみたりしてます。なん
かこう、まあ、遊び場みたいな感じですかね。
そう、でも遊びって言っちゃっていいと思う。でもただあのね、そのこれをなんかやってくれてる仲間の井上さんっていう人なんだけど、うん、なんか観客のいない公演だと思ってくれって言って、でなんかその稽古じゃなくて本番なんだけど、うんうん、それをどうやるかっていうのはその自由っていう感じなのかな。だから行くと遊びなんだけど真剣なんだけど遊びなんだけどみたいな、なんかねそこがそのバランスと、なんかそれをみんな分かってないようで分かって汲み取ってキャッチして、でもラフにそこに楽しんでいてくれてるみたいな感じがまたいいんですよね。なんかそうそうそう、
その他にもなんか外でもやってませんでしたっけ？
そう、相当そうですね、あの、うん、そう、なんかその仲間と、うん、あとやっぱりこの何年かで知り合ったその活動、うん、音楽ミュージシャンの仲間とか、国、なんか私の地元国立なんですけど、うんうん、あのいろんな活動してて、うん、でそれがあの多摩川っていう、うんうん、多摩川の橋の下でイベントを夏と冬にやろうっていうの、この
冬の寒い時にも、
そう、冬至と夏至に、
あら、
夏至はなんか夏至通りにやってたかちょっと忘れて、冬至は割と日にちを合わせてやって、
寒いよ冬至は、
そう寒い
12月だよ
寒い年もあった、うんうんうん、去年はなんか妙に暖かかったんですけど、でもそれをやって、うんうん、でそれはでもその前の時代にすごいやっぱり橋の下で 足の下って音の響きがすごいいいんですって。
あ、確かに、
うんうんうん、そういう活動してた人たちがいたり、もっとその前のなんかそれこそなんかいろんな集いがやっぱりあったみたい、すごい話を聞くとすごい面白いんだけど、うん、その流れでこの3年かなぐらい私もちょっと参加したりしながらやってるのは、ピクニック的規模のフェス、みんなが無理なくやって、でもそれぞれがなんて言うんでしょうね、やっぱりバラバラなんだけど自由になんかそこにいて、でもなんかそこに起きてるムーブメントとかエネルギーがすごいいいんですよね、本当に、
うん、
なんか そこはこの3なんか何年かもらってる、なんか、うん、結構新しくもらってる感覚、すごく、うん、
じゃあそこは自由にフラッといて自由に何かやって帰るみたいな感じなんですか、
ね、それは一応出演者の人たちと、まあ、タイムテーブルがざっくり決まってて、で、まあ、飛び入りが OK な人たちもいれば、なんかもうこの人たちのパフォーマンスを見ようっていう人たちもいるけど、でもなんていうのかな、その橋だから壁とかないし、本当にふーって来てお客さんとして来てくれて見て、で気づいたら一緒に奏でてる人とか、あとなんかその去年は結構そのあれだな、玉川か、すごい子供とか親子連れがいる場所で夏にやってみたんですよ、で最後私たちの時なんかバーってその人たちが子供が水辺にいるところに紛れ込んで、一緒にこう水でバシャバシャやったりとか、で結局誰がパフォーマーで誰が見てる人なのってわからないようなぐらいまでの状態になったんだけど、なんかそういう感じをでも いた人たちもすごい受け入れてくれてて、
そういうの楽しいですよね。なんか
境界線がなくなっていくっていうか、
パフォーマーというその、ね、見せる人だけじゃなくってこういろんな人がパフォーマーになっていくみたいなところとか、
でそうなのよ ね。それにその人たち、それに見てた人たちがいつの間にか出会ってくれるっていう感じも嬉しかったし、なんかねその境界線のなさが、
ね、面白そうですよね、はい、今年もやるのかな、
ね、やるんじゃないかと思うんですよね。なんか位置を橋の場所を変えてたりしてて、るんですけど、まあ、今年まだどこでやろうかなっていうのは
ゲリラ的にやるのかしら、
どうなんだろうな。でも来てください、あけみちゃん、なんか一緒に踊りたい、
ね、一緒に踊りたいね。
なんかすごく水川に入って踊った時もあったし、本当にすごく不思議な感覚になる、それもなんか、
いや面白いね。
そうなの、
やろやろやろやろじゃあちょっとここで、はい、曲を入れて、
はい、
さあ行きましょう、
はい、夢のため、
はい、ということでここまで聞いてね、なんか陽子ちゃんのこと知りたいなと思う方はどうやって陽子ちゃんにつながっていったらいいですか？
そうですね、すごい取り留めなく喋っちゃったけどこういういろんな活動を、私フェイスブックで、はい、上げたりしてるので、よければフェイスブック、フォローしていただけたり、はい、つながっていただけたらありがたいです、
は
い、
漢字で出てるのかな、
あはい、はい、漢字で出てますね、
どんな感じでしょうか、
ちっちゃい玉、小玉スイカの小玉で、はいはい、太陽のように子供の子で、小玉陽子で、
はいはい、ぜひそちらからね、申請してくださいそしたら面白い情報とかね、またね陽子ちゃんのねパフォーマンスの情報とかもね知ることがあるかと思いますので ね、はい、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、楽しかった
、楽しかったね、皆さんもお聞きいただきましてありがとうございました。お会いしては藤田明美でした。 Have a nice weekend. 良い週末をお過ごしください。